Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田亘です。今日は7月22日の土曜日に近江八幡市の周遊館で行われた作家田口ランディさんの講演の公開収録をお届けします。ボーダレスアートミュージアムの間では先月7月末までですね、目に見えない世界とアクセスする表現をテーマにした企画展ハロー海岸が開催されてました。田口ランディさんはそこでの関連イベントとして講演を行ったわけなんですけども、その講演タイトルはズバリ神様はどこにいるというものでした。社会問題や生死などをテーマとして多くの著書を発表する田口ランディさんが、不可視、目に見えないですね、この世界と私たちとのつながりについて語り、そしてアールブルットの魅力にも、触れていただいてます。今日と来週2回に分けてお届けします。お楽しみに。
初めてカタログを送っていただいて、今回の展示の内容を見たときに、うわー、大胆なことをしたなというのが正直な感想でした。で、今までアール・ブリュットの展覧会、たくさん私はお手伝いしたり、応援したりしてきましたけれども、今回の展示はアール・ブリュットの原点に戻った感じだねっていうようなことをすごい感じました。もう本当にその見えない領域、聞こえない領域、普段の感覚では遮断されているようなもう一つ別の神様の領域と直接つながっちゃった時に、人間ってどんな表現をしちゃうんだろうっていうようなことを思いっきりそういうつながってる人たちを日本中から集めて、ここに一堂に会しましたというような展示だったなと思います。私はですね、自分が小説を書くきっかけになったというのがちょっと得意な体験だったので、まずそこからお話をしてみたいなと思っているんです。小説は40歳の時に初めて小説家としてデビューしたので、長編小説を書いたのは39歳から40歳にかけての1年間なんですよ。これが初めて小説を書いた年なんです。1999年から2000年にかけてです。で、それ以前は文章も上手でしたし、広告の仕事をしていましたから企画とか編集とかもできましたが、小説って書けなかったんですよ。書けないっていうのはね、どういうことかっていうと、自分が何を書きたいのかがわからない、何を書いていいのかわからないって非常に多くの人の悩みなんですね。で、それよくわかるんです。私もそういう状態で30数年生きてきたから。文章とても上手で、子供の頃から文学や小説が大好きで、で先生からも作文上手だねって言われて、読売作文コンクールで入賞したこともあるんですよ。で、そういうふうにね、ある程度文章は書けるんですが、それはね、学校の授業で先生が作文書きなさいって言えば、なんとか書くんですよ。なんですけれど、自分からね、書きたいっていうかな、書こうとすると、なんか何書いていいのかわからないし、何を書いてもつまらないような気がしちゃう。作家になるなんていうのは特別な人であって、私はそういう特別な才能がないから、やっぱりそういうことは無理なんだなっていうのが、30代の半ばくらいまで思ってたことですね。で、ほら、作家ってなろうと思ってなれる職業じゃないんですよ。 半分以上運みたいなところがあって、新人賞を取ってもそのまますぐいなくなってしまう人も多いしね、毎年毎年作家になる人たくさんいるけれども、書き続けられる人ってごくごくわずかですよ。で、私に何が起こったかっていう話をちょっとしてみたいと思います。それはね、突然の出来事だったんですが、ある日私の兄弟、兄が真夏の、まあ、これくらいちょうど8月の2日に警察から連絡が来たというふうに記憶してるんですけれども、アパートの一室で孤独死をしたんです。で、それまでずっとね、十何年も兄は引きこもり状態で、仕事に行ったり、辞めて帰ってきたり、仕事に行ったり、辞めて帰ってきたりを繰り返していて、で、だんだん、なんかこう、生きる気力っていうか、働く気力っていうか、失っていき、で、そして最終的には、まあ、本当に家から一歩も出なくなって、昼夜逆転の生活になるんですよ。で、そうなってくると、家族との関係がとっても悪くなって、で父親ともいざこざが起きるようになり、もう家の中はいつもすったもんだしていて、父と兄が殴り合って警察沙汰になって、警察から呼び出しがあって、で私のところに電話がかかってきて、実家に戻ってみると、まあ、サッシが全部割れてたりとか、もうそういうことが何度か繰り返されて、で最終的に兄は家を出てくんです。で家を出て行って、みんなほっとしましたね。やっと家を出てってくれたと。まあ、うちの兄は、確かに精神的に多少病んでいたかもしれないけれど、体のどこかが具合が悪いというわけではなかったし、普通に働いてくれれば食べていけるだろうというふうに思ってましたから。ところが、全然そんなことではなく、警察から電話があったときは、死後2、3週間が経過していて、もう死体が腐乱状態で、形をとどめてないと。で、検視のために警察に運ばれて、で、本人確認に来てくださいっていうような連絡があったんですね。でも、父も母も、錯乱状態で、私しか警察に行く人間もいなくって、で、私がその当時、35歳くらいだったんですけれど、両親に代わって、まあ、いろんな手続きや兄が死んだ部屋の後片付け、遺品の整理なんかを全部やるわけなんです。その時に本当に記憶に残ってるんですけれども、とにかく兄はあるアパートの一室で亡くなって腐乱死体で発見されたので、お部屋の中で腐ってたわけなんですね。でそれをこう死体を運び出しても、もうそのなんかこう刺繍がその部屋に残って、ものすごく近所から苦情が来てたんですよ。今でもよく覚えてるんですけれども、そのアパートは埼玉県にあって、駅を降りて私が初めてその兄の部屋を片付けにアパートに向かって行った時に、住宅街の路地をこう何回か曲がるとね、なんか甘酸っぱいような、 なんていうのかな、ツーンという異臭がしてきたの。それで、あれなんか変な匂いしてきたけど、もしかしてこれってって思いながら、地図を頼りに歩いていったら、黄色い立ち入り禁止のテープが張り巡らされたアパートがあって、で、あ、ここだと思うんですよ。そうするとね、両サイドの住宅街のお部屋の窓がちょっと開いてね、近所の人たちがこう見下ろしてるのが分かるの。あ、こっち見てるなっていう感じで、多分ここなんだなと思って、その黄色いテープをよっこらちょっとこう乗り越えて、鍵は開いてますからって言われていたので、扉に手をかけてこう扉開けた途端に、部屋の中からなんかこうバッバーンみたいな、すごいこうバズーカ砲で何か食らったような匂いの衝撃っていうんですかね、それをこう受けて自分吹き飛びそうになったのを覚えてるんですよ。もうそれくらいの匂いだったの。ものすごい、もうなんかこう脳天が炸裂するほどの異臭っていうのかな、それが開けた途端にしてね、で一瞬こうガーンってたじろぐんですよ。で警察官の人とかもね、検視するときに あんまり夏で暑かったもんだから吐いたっていうような話もね聞いてるんですけど、とにかく匂いがすごかった。頭がクラッとするほどの異臭でね、その時に、うん、あんまりショックだったもんだから、なんかその後ふっと我に返ってしまって、それでこう部屋を開けて中に入るとすごい匂いだっていうのは自覚できるんだけど、なんか我慢できるみたいな、あの不思議なこう感覚の中に入っていっちゃった。で開けるとすぐ台所があって、その台所のピータイルの上にあの死体の跡が残ってたんです、うん、人間の形にあの体液が流れ出ていて、ああここで亡くなったんだっていうことが分かったんですけれども、あそこにものすごくたくさんの、ごめんね汚くて、ウジ虫が湧いてたんです、うん、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃって。で普通のだったら、私虫嫌いなんで、もうそれだけでギャーっていう感じになると思うんですが、とにかく最初の匂いの一撃がすごかったもんだから、もう頭がぼーっとしてたんだと思うんですけども、それ平然と見れるんですよ。視覚がすごく鋭敏になってしまっていて、いつもなら見えないはずの細かい虫のお腹の線とか、あの目とかまでくっきり見えるんですよ。うわー、ものすごくはっきり見えるっていうことに自分がちょっと感動してるみたいな状態になって、それをこうじーって見ちゃうんですね。でなおかつなんかね、声が聞こえてくるんですよ。その虫のわーいわーいみたいな感じで、音楽で言うと大工ベートーベンのタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン、ああいう感じの歌を虫が歌ってるなって感じるんですよ。変でしょ、変なんですけれど本当にそういう状態になったんですよ。それで私、あ、虫はとかご飯だご飯だっていう感じで、ものすごく喜んでるんだなみたいな感じで、自分の兄貴死んだのにもかかわらず虫の気持ちになって、すごーいって、こうなんかなんだろう、しばらくその虫をねじーっと凝視しちゃうんですよね、その臭い部屋の中で。それがどれくらいの時間だったのかちょっとわからないんですけれども、なんか特殊な意識状態に入っちゃったんですその時に。 でもね、その時はあの自分はあのとんでもない状況の中に巻き込まれているから、自分が特殊だなんていうことを客観的に見る余裕もないわけですよ。ただ今思い返すと変だったよなと思うだけで、その臭い部屋の中でじーっとその虫がはっきり見えて、あのその虫がしかもなんか声を出してるとか歌ってるとかっていう風に聞こえるっていうこと自体がおかしいんだけれども、うん、それに聞き入っちゃってて、でその時にあの清掃会社の人がノックして入ってきたんですよ。トントンってノックして入ってきて、でその清掃会社の人はそういう人が亡くなったようなお部屋を専門にあの扱って清掃する会社の方で、まあ、そういう状況にはすごく慣れてる方で、入ってこられて大丈夫ですかってまず最初に私に声かけたんですよ。私はあ、誰かが入ってきたと思って、あ、大丈夫ですって声をかけ返事をして、それからその人と二人で部屋の窓をとにかく開けるんです。開けましょうって言われて、あのでも部屋の窓を開けると周りの人たちがご飯が食べられなくなるとか、子供が拒食症になったって言って苦情が来てるんですがって言って、あの開けて大丈夫でしょうかねって言ったら、あのいや、焙煎香を焚いて部屋に風を通せばだんだん匂いが消えていくからって言って、で開けて清掃の準備を始めるんですが、その後からお通夜もありお葬式もありいろいろとバタバタバタバタとあの忙しさの中で時間が経っていくんですね。でやっとこうあの四十九日が終わった頃にあの自分の時間ができて、ふっと正気に戻るんですが、私はあの旅に出ようと思うんですね、その後なぜか。で大好きだった屋久島に旅行に行くんですよ。うん、で旅行に行って、屋久島の森の中でちょっとぼやーっとして海で泳いだりとかして、で家に帰ってくる。その屋久島の旅行から帰ってきたあたりから猛烈にね、何かね 書きたいっていう衝動が起こってくるんですよ。でその頃インターネットでメールマガジンっていうのを出していたので、ただひたすらインターネットのメールマガジンにいろんなことを書いてたんです。それは別に兄のことだけじゃなくて、もう家族のこととか日々の生活のこととか何でもいいんですけれども、なんか言葉としてアウトプットしないとこう精神のバランスが保てないっていうか、そういう状況になってきて、でもう本当に毎日書いてました。来る日も来る日も来る日も来る日も。まあ結果として私はだからインターネットで書いていたメールマガジンの購読読者数が10万人を超えて、すごく話題になって、それによって出版社から執筆の依頼が来て、初めて処女作の小説を書くようになるんですけれども、何が違うかって、その兄貴が亡くなる前と亡くなった後では、私書きたいことがあるわけではなくて、書けないということがないんですよ。でね、この違いは何だろうってこう自分でも考えてたんですけれど、多分あんまりなんかびっくりする衝撃的な出来事があったので、自分のなんていうのかな、自尊心とかプライドとかそういうものがね、一旦壊れちゃったんじゃないかと思うんですよね。こうそれまで私の中に一番大きくあった感情っていうのは、書いてもつまんなかったらどうしようとか、評価されなかったらどうしようとか、価値あるものが書けるだろうかとか、まあ、そういう感覚だったんですよ。で、価値がないものを書いてもしょうがないみたいなことも思ってた。書くんだったら立派なものをみたいな。それがすごいこう匂いを放って、自分の肉親があっけなく亡くなってしまった現実を目の前にした時にぶっ飛んじゃったんだと思うんですね。虫を見た時に、人間って私はそれまでやりたいと思って行動になるまでに、なんかこう時間差があったんですよ。ところが直感したことが行動に移るのにすごく時間が短くなって、ほぼなんていうのかな、こうそこにためがないような状態になっていくと、書くことがどうであれ何でも書けるんですよね。この感じはすごく不思議で、つまり、あ、私は今まで何かを書こうとして、何かが来ても躊躇してそれを一旦保留して考えて、そのうちにインスピレーションが逃げてたんだなっていうことに気がつくの。兄が亡くなって以降は直感と行動が一致するようになったんですよ。これはね、すごく楽になって、生きていく上でものすごくこう楽しくなってきて、それまでの自分とそれからの自分は生まれ変わったみたいな、昔が前世のような感じが今でもしてる。でもそれをこう自覚できるようになったのは、実際にその小説の依頼が来て、亡くなったお兄さんのことを小説に書いてみませんかっていうことを出版社の人に言われた時なんですよ。で、って私そんなこと書けるかなって、その依頼を受けた時は思うんですね。もう編集者の人が、いや大丈夫ですよ、田口さんなら書けますよ、ぜひ書いてくださいって、必ず小説にして出版しますからって言ってくれたので、よし、じゃあお兄ちゃんのことをなんかの小説に書いてみるぞってパソコンに向かった瞬間に、もう最初の一文字を書いた瞬間からバーってこう言葉が自分を通過していく感じで、その時にね、何が起こってるかっていうと、もう私の頭の中では激しくビジュアライゼーションが起こってるんですよね。直感はね、視覚で来るんです、ビジュアルで。最初の一行を書き始めた時に、もう頭の中の脳内のスクリーンにガーンって映像が浮かんで、映画のようにそれが動き出すんですよ。あとはその動き出している映像をどうやって言葉に落とし込むかを、なんかこう一生懸命脳が翻訳しているような状況になるんです。で、そのビジュアルは記憶です。記憶の集大成だから、作品っていうのは基本的にはその人の記憶でできてるんだなって私は思ってるんです。今日見てきた展示の作品 いろいろありましたけれども、これらの作品も多分この作家の方たち の個人的な記憶が元になっているはずです。そして記憶っていうのはね、誰でも生まれてから今まで育ってきた自分の記憶を持ってますよね。その記憶を素材にして作品制作っていうのを表現者はやってるんだなっていうことをだんだん分かってきたんです。でも普通の人っていうかね、一般の人はね、自分の記憶にうまく入れないんですよ。記憶に戻る回路っていうかがとっても狭くって、しかもそこが割と硬くなっているので、何かの刺激を与えても、その刺激に反応してズボンと自分の記憶の底に行って何かをつかみ出してくるっていうことができないんですよ。なので何を書いていいかがわからないっていう状態になるんだなっていうことがね、なんかだんだん分かってきたの。アール・ブルットの作家さんたちというのはほとんど記憶に対してのね、素潜りがね、素潜り状態なんですね。もうザブーンとなんかこう入っては自分の記憶の底からいろんなものをつかみ出してきて、でそれを形にするんですよ。でそれがより深く潜ると個人の記憶だけじゃなくって、民族の記憶とか家族の記憶とか生命の記憶とか細胞宇宙の記憶とか、そういうところまでつながってる無意識の記憶の中にまで入っていけるから、なんて言うんでしょうね、似たような内臓感覚とか宇宙感覚とかをなんかこう自分なりにこう掴み出して表現してくるんですよね。で自我が淡くって、自分と世界との境界線が薄い人ほどより深く潜れるんです。表現する人がやっていることは本当に簡単なことで、一つまず自分の記憶に潜ること、そしてそのビジュアライズして見ていること、この二つくらいなんですよね。
さて、そろそろお別れの時間です。タクジランディさんの講演の、前半お届けしました。いかがだったでしょうか。ランディさんとは僕も何度か、今まで、ご一緒させていただいてですね、この番組にもスタジオにも、お越しいただいてるわけなんですけども、お兄さんの、記憶が、それが、ランディさんの表現の、衝動を、起動させる最初のきっかけだったということなんですけど、そこから記憶っていうものが表現にとっていかに大事かっていう話に展開されていくところがとっても関心深かったです。僕自身もすごく記憶をテーマにいろんな、プロジェクトとか表現活動を行っている立場として、その話が次回アール・ブルットの話とかとどうつながっていくのかっていうところを、楽しみにしていてください。ということで来週も引き続き、田口ランディさんの講演の様子をお届けします。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。